塗り、基礎漆器を彩る技術、本市が誇る国指定の伝統的工芸品、基礎漆器。今回は、基礎漆器の塗りの技法のうち、基礎浚形、基礎追朱、塗り分け、呂色塗りの特徴や魅力を紹介します。インタビュー。基礎漆器工業協同組合理事長小林博之さん。基礎漆器の歴史や塗りの特徴的な技法について聞きました。約400年の歴史がある塩尻市の特産品。基礎漆器は17世紀初頭から製作が始まったと言われ、約400年の歴史があります。木曽平沢の恵まれた風土と交通の要衝に位置していたおかげで、木曽漆器は発展してきました。江戸時代には、尾張徳川家の厚い保護を受け、中山道を旅する人々の土産物として人気を集めました。明治時代の初期には、下地作りに使える錆土粘土が発見され、より使い勝手の良い漆器が作られるようになります。錆土粘土は鉄分を多く含むため、他の産地よりも丈夫な漆器を作ることが可能になり、全国的に基礎漆器の名前が知れ渡るようになります。戦後の高度成長期には、庶民の生活に欠かせない日常の器以外にも、旅館やホテルの高級な業務用漆器など、多種多様な製品が作られるようになりました。そして、座卓など大きいものにも基礎漆器の技術が施されるようになります。基礎漆器を彩る3つの技法。基礎漆器の特徴は、長く使用するほどぬくもりのある艶が増し、丈夫になっていくことです。特徴的な技法には、基礎浚形、基礎追朱、塗り分け呂色塗りがあります。基礎浚形は、ヒノキなど良質な木材を使用して下地をつけず、生漆を繰り返し擦り込み、染み込ませて、生地の美しい木目を生かす技法です。基礎追朱は、生地に下地をつけて、漆を多く含んだ道具を使用して、模様付けしていきます。塗り分け呂色塗りは、色漆を数種類使用して塗り分けていき、上塗りが乾燥したら、丁寧に表面を磨きます。基礎追朱と塗り分け呂色塗りは、何回も漆を塗るため、表面が丈夫になります。基礎漆器を後世につなげたい。漆塗りの食器の一番の魅力は、深みのある艶やかな光沢と、使い込むほどに味わいが増す独特の風合いにあります。職人の手仕事によって、一つ一つ丁寧に塗り重ねられた漆は、まるで器に命を吹き込んだかのようなぬくもりを感じさせます。このような特徴や仕上げる塗りの技法を知っていただき、ぜひ若い人にも使ってみてほしいですね。基礎漆器の製作工程。本来30ほどある基礎漆器の製作工程を5工程で紹介します。1、木材から形作り。乾燥した木材を加工し、漆器の形を作ります。漆器によって加工に使われる木材や使う道具が異なります。2、下地付け。漆に木粉、木の粉や土を混ぜて下地を作ります。下地をつけることにより生地が補強され仕上がりが美しくなります。3、地研ぎ。下地付けされたお椀は、ザラッとした土の手触りがします。中塗りの前に、表面を 砥石で水研ぎし、滑らかにします。4. 中塗り、研ぎ、精製した漆を塗り、乾燥後に表面の小さなゴミや傷を研ぎ去ります。複数回繰り返し、滑らかな表面を作り出します。5. 上塗り、加色。仕上げの工程で、ほこりがつかないよう注意して漆を塗ります。漆器により、貝の装飾や絵の描き入れ、加色をします。制作工程でした。塗りの三技法の方へのインタビューです。木曽俊慶、小坂屋漆器店、小島隆之さん、奈良井。木目をきれいに見せるための一発勝負で仕上げる。木曽俊慶の特徴は、材質の木目が見えること。完成をイメージして、一発勝負で塗ります。下地の木が見え、年輪で歴史を感じてもらうことができます。弁当箱や蕎麦せいろなどが、木曽俊慶を楽しんでいただきやすいですが、時代に合わせてタンブラーなども作っています。気に入ったものがあれば、手に取って歴史を感じてください。木曽追手、マルヒデ漆器店、宮原忠さん、木曽平沢。定番の塗り技法の一つで、特徴的な色鮮やかさが魅力。木曽漆器の中でも、木曽追手は色鮮やかで目を引きます。凹凸のある表面に色漆を何層にも塗り重ねて削って平らにすることで、下の色が部分的に現れ、独特なまだら模様が完成します。これまでは出す色がほぼ決まっていましたが、最近はよりカラフルになってきたと思います。木曽追手が好きな人も多く、木曽漆器の定番の塗り技法の一つです。塗り分けろいろ塗り、白木屋漆器店、宮原正武さん、木曽平沢。磨き上げて出した高貴な艶を楽しんでほしい。複数の色漆を用いて塗り分けた後、丁寧に磨き上げることで生まれる鏡面のような艶のある光沢が塗り分けろいろ塗りの特徴です。磨き上げの作業は複数回行うため時間と手間がかかりますが、魅力あるものにしたいと考えながら58年間作り続けています。乾燥などは自然に左右されるため、勘と経験が必須で奥が深く面白い。良い艶や色が出るよう毎日が挑戦です。問い合わせ先、商工課、商工係、直通電話、0263-520871。塗り、木曽漆器を彩る技術でした。